こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回はボードゲーム外箱の名義表記について、ゲストの椿さんの自己紹介と来歴を兼ねて2006年頃の話をお送りします。はい、ボードゲーム好き語り、今回はですね、最近ちょっと話題になっています箱の名義表記問題、デザイナーの名義表記問題について語っていきたいと思います。今回はこの名義表記問題に、関心のある方をゲストにお呼びしましてその方と一緒にいろんな事例を語っていけたらなというふうに思っております。椿さん、はい、ご紹介をお願いします。
文次郎こと椿です。よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。はい、すごく基本的なところからお聞きしていくんですけれども、はいはい、これゲーム作られてるの何年ぐらいになるんですか？
多分最初が1990年とか91年ぐらいですかね。ほう。91、2年かな？そのぐらいから、はい、もちろんゲームマーケットより10年ぐらい前なので、
うん、あーゲームマーケットできる前から
も、はい、そうですね、
はいはいはい、
ほぼそういう広く一般的に発表できる場はない頃なので、うんうん、作ってても20個とか30個とか、
うん、あ、はいはい、
そのぐらいのレベルで、うん、まあ今で言う当時は同人ゲームっていう言葉もなかったと思いますけど、そういうものをまあまあ趣味の範囲で知り合いに発表してたっていうぐらいです、
ね。なるほど。
90年代前半にメビウスゲームズさんが委託を扱ってくれてる時期がありましたので。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
へ、
そこを利用して。委託はないでしょうね、同時の委託なんてね。
はい、ないです、ないです。
当時は、そういうこともやられたことがあって、僕以前に一人、委託されてる方がいて、それを見て、はいはい、ああ、そういうのをやってもらえるんだと思って、で、そこで何作品か、メビウスさんを通じて、
はい、
90年代の前半に何作品か出てたことはあります。
うんうん、なるほど。
はい、そんな感じでした。
はいはい。じゃあ、それからずっとゲーム制作を続けてこられて、はい、ソウロク屋さんワンドさんだったり、テンダイさん、
はいはいはい、
からまあ出版されるような形にもなってきた、はい、
そうですね、はい、あとビバリーさんとか。
あ、ビバリーさん、
はい
はいはい、専業のゲームデザイナーだ
ったんですか？今はそうですね。
お、そうなんですね。
はい、今はそうですね。まあ個人事務所、
はい、
再企画というか個人事務所なので、
はいはいはいはい、
個人でまあ一人でやってるので、うん、まあ好き勝手に、
うんうんうん、
まあ毎日が出勤でもあるし毎日が日曜日というか毎日が日曜日でもある、
まあ、個人
そういう生活ですね。
はいはいはいはい、なるほど。でその中で、今回ちょっと話題になっているスゴロク屋さんとの付き合いを、はい、じゃあいつ頃から始まった
の？スゴロク屋さんはね、スゴロクさん自体が2006年の4月にオープンなんですよ。はい、でもちろんその辺のニュースは、はい、その当時の界隈としてはビッグニュースですから、
まあ そうですね、
あ、そういう店が、うん、公園にできるんだということで、はいはい、できる前から戦略がなかなかお上手というか本当に上手で、
はいはい、
今も続いてると思いますけど、ブログで不動産を決めるところから、
へ、
今の店舗に決める前にどういうところを下見してみたいなところのドキュメンタリーを最初にそのブログのところから確か始まってて、で読む人はそれで、ああそういうのでこうだんだん引きつけられるじゃないですか。
なるほど。
店舗をどう決めていったみたいな、内装をどうしたとか、
うんうん、
でそれ以前に一番最初はね、あれだ、思い出した、僕の方は気づいてなかったんですけど、はい、丸田さんの方は知ってて、はい、なぜ知ったかっていうと、すごろく屋は自分が作る前に、うん、エンビューさんのところにデッチでもないですけど、お手伝いに行ってたんですよ。ウェブみたいなシステム的なことか何かそういうところに、うん、野瀬さんにそういうことをお願いして、
は
い、やってた時期が何ヶ月かあったんですよね。で実際だからその都合屋さんの最初の時の一番の売りは、
う
ん、メビウス姉妹店っていう。
そうですね、そんな多少確か
に、
ね、
最初にその姉妹店のあれをするのもあってか、うん、野瀬さんのお手伝いとして入ってて、
うん、
で当時メビウスさんに僕も時々行ったりするじゃないですか、はい、ゲーム会に行ったりか、普通に話したくて行ったりとか、うん、そういう時にあと納品もあったかな、
はいはい、
その時にはもう水道橋でしたけど、はいはい、今の店舗ね、
うん、
でそこで野瀬さんと話してる、うん、そういえば後ろに背中しか、うん、いつも見せてないちょっとひょろっとした人がなんか誰かいるなっていう、う
ん、新しい店員さんかなみたいな、
そうそうそうそう、
感じの人は
はい、ずっとそのパソコンっていうか、そっちの画面の方を見てるので、実際に振り向いたところは見た記憶はないんですけど、でも先方からすると、誰が来てるっていうのが分かってて、こっちは誰かいるんだから、後ろ姿の印象しかない。で、実際にすごろく屋さんがオープンした時に、オープンして何かの機会で行った時に、そういう話をされたことが確かありますね。あの僕は実はそのメビウスさんのところにいたのは僕だったんですよっていうような話をされて、あ、そうでしたかみたいな、そういうところですね、最初は。
なんかもう普通にこの話だと面白いですね。
面白い。まあ誰も知らないよね。
そうですね、
当時者同士しか知らない。
なるほど。
そういうところですね。開店日に行くようなタイプではないので、
はいはいはい、
開店日って多分最初に、1人目か2人目には草場さんが言ってると思うんですけど、草場さん大体どっかその知り合いのなんかがオープンするときには、それこそゲームマーケットの待機列じゃないですけど、一番を狙うような人ですので、いけるあれがあれば。なので、もしかしたらそぼろく屋さんの最初にオープン日に足を踏み入れたのは草場さんだったかもしれない。
かもしれない。という出会いがある。
出会い
出会いというか。
そうですね。
はい、ただまあその頃はまだお客さんと、
そうですね。
さんみたいな。
はいはいはいはい、
実際にじゃあ一緒に仕事していきましょうっていう。
そうですね、その時も結構その時代ってやっぱりドイツ語ゲームって言われ始めてた頃かな。2006年、まだゲームマーケットは2000年ですから、はい、2006年で同人でっていうともう川崎さんぐらい。
ああ、そうなんですか。
川崎さんが全
然分かんないん
だよね。川崎さんが多分ゲームマーケット2003年ぐらいからが最初で、でも2006年の時代っていうと、まだ。
これがまさに、今、机の上に百花審議官があるんですけど、これが12年前なんで、それが2006年ぐらいですよ。
あ、そうですね。
その頃と。
はいはいはい。はい、僕、お店できるって聞いてて、それで、メビウスさんの姉妹店ってこともあって、もう、ドイツゲームオンリーに、目が向いてるお店だと思ってたんですよ。
なるほど、なるほど。
そういうお店のがもちろん重要があるし、
そう
で、国内の、まさかその頃同人、ゲームという言葉あったのかな、どうなのかな、個人が作ってるゲームを、扱って売ってもらえるようなお店、とは思ってなかったんですよ、
はいはい、
でもやっぱり誰かの作品かなんかがあって、
はい、
あ、別に日本と海外あんまり分け隔たりなくというか、日本のでも全然 OK なんだみたいな。
そうです、だってその頃もね、百花審議官扱ってたはずなんで。
あ、出た後ね。
そうそうそう、
あ、そうか、2006年の、
そうです、
ゲームマーケットだから、
はい、
この頃は春？
春か秋かはちょっと。
春も秋もないけど、
あ、まあ、そう
か、時期っていつだ？
ちょっとわかんないですけど、まあ、そこから1年以内
ぐ
らいの時期なんじゃないですか。
ゲームマーケット4月に始まってるから最初、
はい、
1年目2000年4月かな。
はいはい、
だからあ、そうだよ、そうだよ。ゲームマーケットは、
はい、
そうだ、秋はテーブルゲームフェスティバルっていう、
違う、
ね、別の主催の人があったので、はい、これが、初出が、ゲームマーケットなのか、そっちのテーブルゲームフェスティバルによって季節が、2006年のどっちかな。
ゲームマーケットの新作アンケートになってたんで、
あ、そうなんだ。
だと思います。
2006年のその春時期の。
そう思います。
はいはいはい。じゃあ全くオープンと同じだ。
コロナですかね。
2006年4月すぐくらいですから。
まあページがありましたから
ね。ああ、そうなんだ。
そう、紹介ページがある。
そっかそっか。
はい。
じゃあその当時から2006年のゲームマーケットで気になったものは、扱い始めてたわけだ。
じゃないです。
嫌なんだね、き
っと。じゃないですかね、多分。
あ、そうか、そうか。
うん、じゃってことになるんじゃない
ですか。他には何かあったのか、その当時ってね。で、僕のね、モンジローは、
はいはい、
2005年なんですよ。
はいはい、
2005年の多分2月ぐらいなんで、うん、で、その2006年の時にはもう1年経ってるので、
うん、
僕も最初だから、モンジローを持ってったのかな。モンジロー扱えますか、
はいはいはい。
で、多分だからそうですね。多分、モンジローから始まったじゃないですか。
なるほど。
一時期、モンジローとか
は、はい、
全然あったの。
そうですね。
扱いがあったので、その感じかな。
まあ、じゃあ、本当に12年ぐらいの付き合い、
うん、そうそうそう。
いう感じですね。
そうですね。
はいはい、
もう、お店立ち上がった、少なくともその年の、最初に行ったのは多分、6月ぐらいじゃないかな。1ヶ月ぐらい経ったぐらいのタイミングだと思いますけどね。
では、この後に、今度は、グースカ・パースカ。
ああ、はいはいはいはい、はい。グースカ・パースカは2009年か。
はい。
だから2006年からだと3年経ってますけど、
はい、
2008年、
はい、
2008年に、
はい、
高円寺フェスっていうのが、
ああ、毎年やってますよ、
ね。あるんですよ。今もやってますよね。はい、高円寺フェスっていうのがあって、はい、高円寺フェスっていうのが、2005年に第1回があって、うん、はい、秋にね、
はいはい、
年明けた2006年の4月にすごろく屋さんがオープンして、うんうん、で、その2006年の秋に、はい、第2回の高円寺フェスがあるんですよね。
はいはい、
その時に、はい、川崎さんのスズメ海賊さんが、
はいはい、
あ、その時じゃないか。高円寺フェスか、2008年か。の目玉企画として、
うん、
高円寺フェスがなんか100円祭りみたいな、なんかそういうタイトルの、
はいはい、
街全体で、なんかそれこそ100均じゃないですけど、
うん、
100円で買えるものを用意しましたみたいな売りの企画がなんかあったんですよ。
はいはいはい、
でそこに乗っかる形で、すごろく屋さんは100円ゲームを売りますという、
うん、
そういう企画。
ゲーム屋さんです。
そうそうそう。はい、があって、でそれの一番最初の最初の作品が、すすめ海賊さんですよ。
あ、そうだったんですね。
そう。すすめ海賊さんを、あの川崎さん。
はい。
当時も RA コ出てたと思うんですけど、
はいはい、
ヤポンブランドが2006年に初めてエッセンに行ってるので、
はい、
でその時に川崎さんの RA コとか、グラグラカンパニーかな、
当時
が海外持ってったんですよ。
はい、
で2006年は僕もあのエッセンに行ってますので、はい、第1回でヤポンのメンバーの一人として、確か6人かな、
竹
ル上さんとか草場さんとかと一緒に
面白そうな話ですね。
2006年に行ってるんですよ。
行くと終わんない気がする。
終わんないね。話がまだまだ、
はい。超面白いんだけど。
行ってて、だからその当時から、もう川崎さんっていう存在は、まあまあ突出してたわけですよ。で、実際実を言うと、川崎さんの、
はい、
その面白いゲームを海外に紹介する手段として、ヤコンブランドが立ち上がったと言っても過言ではないぐらいの
勢いなんです。ああ、なるほど。
川崎さんファンが、
はいはいはいはい、
こういうものが日本にあるのっていうのを、どうやったら紹介できるかっていうような、実は、あれがあって、まあまあ、川崎さんありきなんですよ、もちろん。
はいはい。もう川崎さんファンクラブみたいな。
そうそうそうそう。で、それだけじゃ台が足りないから、
はい、
僕らなんかは、その、
つ、は、ゆ、い、払いというか、立ち持ちというか、
うん、刺身の、何、妻みたいな感じで、呼ばれたのかわからないですけど、だからなんかそういうデザイナーが何人かいて、はいはい、2006年確か12作品ぐらいだったんじゃないかな。
すごいですね。
なんだかんだ集めて、まあ1人2作品持ってってる人もいるし、
はいはいはい、
そのぐらいの規模で、で川崎さんは確か、うん、その2つ持ってって、割とすぐに、アベコとか G マンゲームズ
とかの
契約を勝ち取って出てたっていう。
うん、
でそれはもう2007年ぐらいにはもう出てるか、8年には出てるかな。少なくとも2008年の、すすめ海賊さんを高円寺フェスで100円で売るぞっていう時には、うん、もう海外版とかはアベコ決まってるとか、もう出てる、そういうようなタイミングですよ。
うん、
だからその頃はね、確かこの記憶だと、そのすごろく屋さんって、まあまあ、まだ言うても2年とか。
そうですよ。
開店から
始まったばっかり。
その時に、うん、あの川崎さんとタッグを組んで、
はい、あ、確かにね、
やらせてもらえるみたいな、
うん、
そういう初々しさがあったんですよ。
あ、なるほどなるほど、は
いはい、やったぜみたいな、それを見てる、受け取ってるこっち側も、はい、あーみたいな、みんなさ、
うん、
その100円っていうのが当時すごい衝撃、今でも衝撃ですよ、
まあそうです
ね、500円ゲームでもすごいんだけど、
うん、
100円で買えるゲームがどうやったらできるんだって、
ね、どうやったら全然想像がつかないですけど。
ないでしょ。まあもちろんその、ジップロック入りで、100円なんですけど、そういう企画だったんですよ。
はいはい。
で、あれに、二人対戦なので、船の形をしたキノコマかな。あれ二つ入ってるんですけど、カードが何枚かと10枚ちょっとぐらいかな。
100円。
100円。もちろん実際には多分赤です
よね。まあそうでし
ょう。そのカードのあれからして。カードをどう作ったか、名刺印刷したか、ね、
まあ、名刺
自分のところでやってる可能性もありますけど、で、キノコマは確かメビウスさんのところになんか、ご発注かなんかわからないけど、余ってるやつをメビウスさんから提供を受けたかなんかみたいな、確かそういう記憶です。で、それで、まあそこは、費用かかってなくて、で、何百個か、このキノコマ、船のもちょうどいいぐらいに、テーマ当たってる船ということでやって、で、高円寺フェスのその土日の2日間限定で100円で売りますっていうので、で、それを知った人たちは、うん、まあ、狂気乱舞しますよね、
うん。
川崎さんのゲームが100円で買える。
まあ、確かに。
今からしても魅力でしょ。
すごいなぁ。
で、だから、うん、そういう意味で企画上手というかね、
はぁ、
商売上手なんですよ。それで、 何がうまいって、はい、やっぱエビで鯛を釣るんですよ、生涯。つまり、うん、100円というその衝撃と川崎さんというネームブランドがあって、それこそまあ千葉の方からか、栃木の方からか、関東近辺から来るわけですよ、買いに、買い求めに。はいはい、でも100円でしょ、はい、?100 円買うじゃないですか。はい、交通費いくらかかってるん
ですか。まあ確かにそうですね。
みんなさ、100円だけ買って帰らないでしょ。今までちょっと気になってたようなものを合わせて、交通費が、まあ割に合うぐらいのものは買うっていう。つまりすごいでしょ。まあまさに、100円のものが何百円か赤字出てる可能性があったとしても、全然その合わせて、
他にね、
そうそうそう。
なるほど、
ね。交通費かけてきてる人は、多分誰も100円のだけ手に入れて帰ってないじゃないですかね。
そりゃそう
ですよ。そういうことがあって、でさらにうまいと思ったのは、はい、2日間終わるじゃないですか。
はいはい、
終わったら、こっちからするとさ、その、うん、手に入るのはその2日間だけだと思ってたわけですよ。
はい、
したら、はい、2日間終わったら、はい、500円で売りますっていう発表が、
あ
その後で初めて知って、
はいはい、
あ、そうなんだ。
行かなくても。
それ最初から知ってると、うん、後から500円で手に入るんだったら、それもありかなっていう選択肢があるじゃないですか。まあ
ね、そうです
ね。はいはい。でももちろんそこは、高円寺フェスのその来客を盛り上げるためもあって、うん、100円のもの、
うん、
100円で2日間限定で、手に入るのは、うん、手に入るなって2日間限定、何百個とかいう数があったのかな、うん、売りますって言って、はいはいはい、でみんなこう、わって盛り上がったわけですよ。うん、でそういうことが、あったのが2006年。あ、2008年。
はい。
で、さっきの話がやっと繋がるんですけど、はい、ヨシカパースカ。
はい。
ヨシカパースカは2009年の、はい。高円寺フェス。
ああ、そうな
の。やっぱ100円ゲームだったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。
ああ。
で、その時にはグースカパースカだけじゃなくて、イチゴリラも一緒ですね。
あ、そうだったんですか。
イチゴリラも100円。
お
お。普通に考えると、イチゴリラ100円。
はい。
ブースカパースは翌年100円でもいいじゃないですか。
まあ、そうですね。
一度。でももういいものができたもんだから、うん、その翌年は2つ同時100円。
へ
いう確かそういうあれですよ、ね。で、もちろん終わったら2つとも2日間終わると500円。
500円。
それはもう前年の例があるから満たしてる。
はいはいはい。
多分そうなるだろうなっていうのが。はい、そういう感じで、ブースカパースカは、なったと。
なるほど。こういう経緯が。
そうそうそうそう。ただ、ブースカパースカは、なんだろうな、なんか言われたのかな。
そうですね、そこのところ。
いや、イチゴリラが出るのも知ってたのかな、多分知らないと思うんだよ、ね。うん、まあ、だからその、少なくとも2008年には、モンジローやらないやらの、何作品か扱いがあったので、亡、うん、くなるごとに、まあ、近所なので郵送しないで、直で納品いつもしてましたので、月に何度か、
うん、
まあ、多ければ1週間に1回ぐらいの割合では、納品に、なんだかんだで行くみたいな。こともあった時期かもしれないですね。
はい、
なので、あ、そういう高円寺フェスもまた、海賊さんに続いて、なんか企画して、
はいはい、100
円ゲーム企画、まあ、続いてやるんだって言われて、はいはい、それであれかな、僕もなんかそこでなんかできないかなって自分で勝手に思っちゃったのか。別に企画者なんかないんですよ、何も。
うん、まあそうですよね。
こういう高円寺フェスの企画やりますんで、菅君今年もやるので、こういう企画でゲームを募集してますみたいな、はいはい、公募ももちろんないし、はい、内部的な企画書も何も、企画書みたいなのはなく、
うん、
なんだろう、僕が勝手にやる気になったのかな。もう、ちょうど10年前か、10年前の話なので、あんまり、いきさつ覚えてないですけど、まあまあ、成り行きで、まあ、
ちょうどよくハマった
んでしょう
ね。
確かそうですよ。で、こっちからすると、その、発表の時期決まってるじゃないですか。
はいはいはい。
高円寺フェスの当日。
そうですね。
には出来上がってないといけないので、はい、お尻が決まってたので、最後、そのシステム的なゲーム調整で、あの最後にやっとちゃんと着地したっていうかね、自分的にも。
ギリギリ間に合った。
今はあの、細かい話してもいいかな。あの、グーチョキパーが、全部合わせて12枚なんですよ。
はい。はい、
全部の総枚数が。
はい、
で、当然、あの、グーチョキパーと3種類だから、グーもチョキもパーも4種類でやってたんですよ。
はいはい。
やってたら、なんかいまいち、なんか自分の中で納得できてない部分があって、
はい、
でもそれで行きかけてたんですけど、はいはい、もちろん時間もないし、お尻が決まってるんで、
はい。
でも最後の最後やってて、その時はラミキューブをやってたので、
ラミキューブ
の仲間、ラミキューブが月例会っていうのやってるんですよ。
はい、
で、終わった後に、いろいろ好きに自由なゲームは、ラミキューブ以外のゲームを遊んだりとか、食事会の後に遊んだりとかしてるわけですよ。
はい、
でそこでいろいろ、あの、最後の、 悪ガキじゃないけどやってて、うん、そこで初めて、あ、初期だけ多くする、
あ、
枚数に差を設ける、
うんうん、
444じゃなくて633の12枚、
うん、
初期6枚、
はいはい、
スーパー3枚、うん、でそれでやると全然ゲーム性が違うというか、
うん、
その限定じゃんけんになる、
うんうん、
3枚ってすぐ枯れるじゃないですか。
はい、そうですね。
444だと平均的だから、うんうん、その差がないわけですよ。グーチョキパーに、その差がない。
ってきちゃいたい気持ちになりますね。
はい。後からなってみれば分かるんだけど、そのグリコ、チョコレート、パイナップル。
はいはい。
個数が違うところがいいわけじゃないですか。
はいはいはい。アンバランスなところ
。そうそうそう。どれも同じ個数だったら、はい、ね、普通のジャンケル。
そうですね。はい。
個数が違うからこその、うん、その読み合いがあったりとか、はいはい、枚数の違うところに気がついて、うん、で、それがもう最後、滑り込みで間に合って、うん、もう大納得で出せたっていう。
粘りですね。
そうそうそうそう。粘りというか、そうそうそう。なんか腑に落ちないとかやっぱあるんですよ。うん、
ありますよ、ね。
面白さとしてね。はいはいはい、やった、仲間とやってても。
うんうん、
で、それで、ああ、これならいけるな、はい、納得できるなと思って、うん、納得してもらえるだろうなっていうのがあって、それで形になったのがグースカパースですね。はい、
なるほど。あ、それがスゴロク屋さんとの初めての仕事、なんていうんですか
ね。あ、今日は、そうですね、仕事として、
はい、
こちらの再企画作品をショップとして売ってもらってるっていうのではない関わり方ですね。
そうですね、オリジナル。
そうそうそうそう。ゲームデザイナーと、それを出版する出版社。
そうですね。
そういう関係ですよ。
そうですね。そういうところが、
そうなんです。
始まったっていう。
そうそうそう。
話ですね。はい。
ところがっていう話もだからね。
そうですね。これから出てくるわけですね。今後ね。はい。なるほど。
そう。で、だからその、足しげきでもないですけど、
はい、
まあ定期的に通ってたので、
うん、
どんな風になっていくかみたいなのは、うん、事務所の、当時は、部屋が2つアコーディオカーティン、みたいなの仕切られてて、奥に事務所があったんです。はい、手前側は普通のショップ、
はい、
店員さんとお客さんしかいない、うん、で向こう側は事務的なことをしてる人とか、うん、グラフィックデザインやってる人とか、うん、そういう人たちとか経理の人がいるとか、
はいはいはい、
まあまあそういうような、うん、確か事務所だったんですけど、でそっちにまあまあ納品の時にはそのショップじゃなくてそっちの、
うん、
ね、片方の、そう、
はい、
片方の部屋行くじゃないですか、
はい、
で行ってるから。だから時々その進行は見れてるわけですよ。
うん、はいはい、
で、グースカパースカは、まあ、イラストは、スゴロク屋さんの、なんだ、ロゴマークを描いてる人と同じ人に頼んでて、みたいな話をもちろん知ってて、
はいはい、
で、タイミング的にその、表紙絵、
うん、
表紙絵がカラーでプリントアウトされて、こんな感じになるよみたいな、それが最終だったかどうかわかんないけど、
はいはい、
まあ、ほぼ見てるんですよ。股、うん、の下の、なんかガンマンがこう、
はいはい、
打ち合ってるみたいな絵、
うんうん、
の、そのほぼ今の製品版になる絵は見てるんですね。
うん、はい、
見てるんですけど、
はい、
何を見てないかっていうと、はい、箱の裏面は見てないんですよ。
なるほど。表は見てる。
表のデザインは見てる。はい、そっちの方が先に進行してる。
まあそうです。はい。
で、裏は製品版が出来上がってから初めて見てる。
なるほど。
腑に落ちました。
なるほど。まあ、そういうことなんですね。
そういうことです。
はいはいはい。まあ、マルタさんも見せてるっていうふうにおっしゃってるわけですよ。うん、まあ、モックというかね、
うん、
模型というかを見せてるっていう
こと
をおっしゃってて。でも、伊豆巻さんは見せてもらってないというふうにおっしゃってるってことでいいですか？
僕はだから、なんかどっかで画像を上げてたのは、見てないって画像を上げてたのは後ろの面でしょ？
そういうことです。
パッケージの、まあまあ、表面はまあ、今回の話関係ないし、はい、パッケージ裏を見てないって、そのわざわざ書いとけば何もなかったかもしれない
ですけど。関係ないですよ。そこじゃないですか。
そこなの。
そこじゃないですか。
そこの、
まあ確かにな、
漢字一文字足りず問題。
かも。
パッケージ見てない。
そっか、そっか、なるほど。でも確かにな、まあ難しいところですね。
でも裏の方が進行多分後でしょ。
うん、
全部できた後にそのいろいろ。
どうかな、僕、進行で言うと、同時くらいですけどね、結局、一緒
に。ああ、もう同じ時にやる。
入稿はもう一緒なんで、はいはい、だって、両方上がらないと入れられないじゃないですか。だから。
し、その、別に悪気があったわけでも何でもなく、はい、裏、表はこんな感じっていうのは、まあ、あれでも、裏を見せる必要がそもそも感じてない可能性もありますよね。
そうそう、それはありそうですね。だってもう裏って
別にその、いやらしく見せ、なんか隠してたっていうわけでもなく、そういう可能性ももちろんあります。
ありますね。
あるいは進行上、タイミングが合ってなくて、俺の見せたタイミングでは一度もその、そういうタイミングが合わなかったっていう可能性もありますけど。
そういうこともあります。
でもまあ、わからないけど、
はい、
普通はその、後ろもこうなってますよ、は、事前に、はい。
まあ後ろも大事は大事ですからね。
そうそうそう。 まあ、作ってる側の意識としてはどうなんですかね。後ろ面はもうありきたりのあれだから、そのパッケージの表面のイメージはの方が重要、見せておいて確認もらっておいて、は
い
ね、
いやでも僕の場合で言うと僕は一体何なんだって話なんですけどはい、はい、これまで逸脇さんはい、自己紹介だけずっとしてもらって、じゃあお前は何なんだっていう話なんですけど、はいはい、僕はまあ、ボードゲームでは、エンタク P っていう風に名乗って、スキゲームズっていう名義で、まあ、いろいろゲーム作ったり、人のゲームの出版してたりというようなことしてます。だからまあ、自分で制作もするし、人のゲームの出版もするしっていうような感じで、まあ、立場的には結構変な立場というか、
どっちの話も分かるんですか？
話も分かる感じです。
ゲームデザイナーでもあるし、
逸脇さんはデザイナー。
出版社の社長じゃないですけど、まあ。
まあ責任者ってことですね。
そうですね。
はい、そうです。だ両方の立場で話をできるかなというふうに思うんですけれども、まあ裏面もでも結構やっぱ大事は大事で、人からね、お借りしたゲーム出版するときはやっぱ裏もお見せしますよ。こんな感じになりますけどね。なので、
でそれはストリームスも同じなんですよ。
はいはいはい。
ストリームスは表も見てないかもしれない。カードは見てるんですよ。
はいはい、はい。
カードデザインが全部書体が違って、はい、こんな。
ああ、なるほど。
カードが40枚あるんですけど、
はい、
40のただ1から30までの数字の種類、プラス星マークみたいなんですけど、全部同じ書体で全部同じ1から30ではなくて、書体がなんかもうオーブン書体のそのフォント、フォントがいろいろで、そのバリエーションというかもう数字しかないゲームなので、キャラクターも何もなく、というそれなので、グラフィックやった人のまあアイデアでしょうけど、そういう違うのをやって、表面見た記憶はない、ストリームスの方はないかな。今、ちょっとマトリックスみたいな、その数字がバカバカバカって、なんかレイアウトされてるような、なくて、裏ももちろんなくて、っていう感じですね。ブースターパースから表に、表っていうか、箱になった、作った形ではないけれども、データとしては表は見てますね。
なるほど。
ほぼ最初の、そんな感じですか
ね。はいはい。なるほど。
もちろん記憶の話じゃない
ですか。そうなんですよね。ひょっとしたら見てたのを忘れてるだけかもしれない。
いや、裏面はさすがにね、あの表記はさすがに衝撃があるので。
あれだって実際上がってきたわけじゃないですか。
はい。
製品版として。その時、やっぱ見ますよね。
送られてきてですね。
はい。
それは現場では見てない。現場じゃなくて送られてきたんじゃないかな。まあ、はい、何個かっていう感じで。
うん。その時には何か思わなかったんですかっていうのは。
いや、笑いましたよ。なんだ、ブースカパス監督ってなったのかな。
ああ。
企画、制作監督、企画監督、なんかなってて、笑ったっていうかね、監督ってなんだって思ってた。宛名マークが。
なるほど。
うん。
あんまり聞かない。
そうそうそう、うん。ゲームね、映画監督であるまいしっていう感じですよね。肩書きとしてまでありました、ボードゲームで。監督っていう。
っていうか、僕、当時のあれがわからない。なんとも言いがい長い
です。今でも。
逃げ方をしますけど。あんまり見ないですよね、今。今の立場から見たらあんまり見ない、ね。当時はわかりませんけど。
で、僕の方がね、なんか原案制作になってたのかな。
はいはい。
で、むしろそっちの方ですね。原案ってなんだよっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか原案をちょこっと出しただけみたいなところで止まってるように思われないかみたいな、
はいはいはい、
ないですか？
まあそうですね。
原案だけ出してその後誰かものすごいなんかして、ものがこう。
そうですね。原案だとあれだな、制作なら OK です。肩書きが。これ微妙なラインかもしれないです。
制作のみっていうのも、
ちょっとあれですか？
うん、
まあ、ゲームデザイン。
うん、ゲームデザインっていうなら何も問題ないですよね。
うんうん、
で、当時ね、だからそのゲームデザインっていう言葉が定着してなかったかっていうと、
はい、
どう思います ?2000。
いや、でも別にそんな変わんないんじゃないですか。だって、これだって、
あ、これっていうのは。
あの、百科審議会。これじゃわかんないですけど、これ、当時のそのまんまですからね、ほとんど。
あ、戦国さん。はい、
戦国さん
が自分でっていうことですね。
そうです、そうです。
そうそうそう。
だから別に普通にあったんじゃないですか。
そうそうなんです。あったんです。
ですよね。
そこが、スゴロク屋さん的にもあったんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
なぜかというと、うん、その1年前に出てる、すすめ海賊さんのルール説明書の確認したんですけど、
はいは
いはい、そこの川崎さんの肩書きはゲームデザイナー
です。へ、はい、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き外箱の名義表記について 椿さんの主張について具体的な内容をお聞きしていきます。それでは